2、どうも、朝夕はめっきり冷たくなりました。8周回りの目明かしの中でも、古たぬきの名を取っている常陸屋の長次郎が、代官屋敷の門をくぐって、代官の手付きの宮坂市五郎に会った。長次郎はその頃もう60に近い男で、絵に描いた高僧のように白い眉を長く伸ばしていた。いや、常陸屋か。だんだんと日が詰まってくるな、と市五郎は玄関に近い小座敷で彼と向かい合った。何かとお忙しいでございましょうね、と長次郎は会釈して、筒提げのタバコ入れを取り出した。早速でございますが、何か紳士下の方にご検死があったそうで、私は親類に不幸がございまして、昨日まで土地を留守にしておりましたもんですから、一向に様子が分かりませんのでございますが、検死は8州の方で取り扱ったので、私もよくは知らないが、その顛末だけは詳しく知っている。紳士下の百姓どもが5人死んで、2人は生き返った。松廃節の一件を市五郎から詳しく説明されて、長次郎は顔をしかめた。彼はタバコを一服吸ってしまって、静かに言い出した。なんだか妙なお話ですね。小次郎狐ということは、私も前から聞いてはおりますが、その狐が敵討ちに5人の男を殺すなんて、今の世の中にはちっと受け取れませんね。それこそ眉毛に唾ですよ。あなたのお考えはいかがです？私にも別に考えはない、と市五郎は困ったような顔をしていた。他に詮議のしようもないらしいので、まずそれに決めてしまったのだが、煙にむせて死んだには相違ない。狐のたたりはどうだか知らないが、松廃節は本当だ。生き残った2人はそんな覚えがないというけれども、自分たちが火を焚いたのを忘れているのだろう。何しろ正体もないほどに酔っていたというから、しようがあるまい。下手人はあるじゃありませんか、と長次郎は笑った。小次郎狐という立派な下手人があるんでしょう。市五郎は苦笑いをしていた。ねえ、宮坂さん、と長次郎は一膝すねた。及ばずながら、私がその小次郎狐を探索しようじゃございませんか。狐はきっとどっかにいますよ。こっちが古狸で、相手が狐、一つ穴だからな。しゃれちゃいけません。真剣ですよ。ともかくも古狸の狐狩りというところで、常陸屋の働きをお目にかけようじゃありませんか。いずれまた伺いますが、お代官様にもよろしくお願い申します。市五郎に別れて出て、長次郎はその足で高原寺へ行くと、そこらに群がって飛ぶ赤とんぼの羽がうららかな秋の日に光って、門の中には夕べの風に吹き寄せられたいろいろの落ち葉が、玄関に通う石畳を一面にうずめていた。庫をのぞくと、寺男の銀蔵親父が薄暗い土間で枯れ枝を束ねていた。おい、忙しいかね、と長次郎は声をかけた。焚物はたくさん仕込んでおくがいい。もうじき筑波が吹き下ろしてくるからね。 いやあ、おはようございます。と、銀蔵は手ぬぐいの鉢巻きを取って会釈した。まったく、朝晩は急に冬らしくなりましたよ。何しろ、十三夜を過ぎちゃやりきれねえ。今朝なんぞは、もう薄霜が降りたらしいからね。十三夜といや、あの晩にゃ飛んだことがあったそうだね。私もたった今、お代官所の宮坂さんから詳しいことを聞いてきたんだが、働き盛りの若えのが5人も一度にいぶされちゃたまらねえ。借り入れを目の前に控えて、どこでも困るだろう。5人の墓はみんなこの寺内にあるんだね。そうですよ。先祖代々の墓がみんなこの寺内にあるんだからね。ところが、どうも困ったことができてね。なんだ、何が困るんだ、と長次郎はそこに束ねてある枯れ枝の上に腰を下ろした。小次郎がやっぱりいたずらをするらしい。毎晩のようにやってきて、5人の墓の前に立っている新しい塔婆を片っ端から引っこ抜いてしまうんですよ。花筒の式身の葉はかきむしってしまう。どうにもこうにも手に負えねえ。初七日を過ぎてまだ間もねえことだし、親類の人たちだって誰が参詣に来ねえとも限らねえから、あまりこう散らかしておいてもよくねえと思って、毎朝わしがきれいに直しておくと、毎晩根よくかっちらしてゆく。こっちも根負けがしてしまって、昨日も佐兵衛殿の兄貴が来た時にその訳をよく話して、もうそのままに売っちゃっておくつもりですよ。今朝はまだ行ってみねえが、きっとやっているに相違ねえ。小女郎もあんまり執念深い。5人の命まで奪ったら、もういい加減に堪忍してやればいいのに。生き霊や死霊とは違って、あの小女郎ばかりは和尚様の回向でも供養でもおっつかねえ。本当に困ったもんですよ。村の者はみんな小女郎の仕業と決めているんだね。まあそうですよ、と銀蔵は手ぬぐいで鼻をこすりながらうなずいた。何しろ小狐を責め殺したのが悪かったんですよ。死んだ者の親戚の人たちも、まあ仕方がねえと諦めていたんだが、その中でたった一人、今も言った佐兵衛殿の兄貴の善吉、あの男だけはまだそれを疑って、どうも狐の仕業じゃあるめえと言い張っているんだが、他には何にも証拠も手がかりもねえことだから、どうにもしようがね。どう考えても狐の仕業と決めてしまうより他はありますめえよ。そうさ。それにしても執念深く墓を荒らすのはよくねえな。何しろその神仏の墓というのを拝ましてくれねえか。銀蔵に案内させて長次郎は墓場の方へ行ってみると、かなりに広い墓場の入り口にまず六右衛門の墓場を見出した。墓の前には新しい卒塔が立っていた。式身の花筒が少し傾いているのは昨夜の風のためであるらしく、何者にかかき散らされた形跡も見えなかった。 銀蔵は怪訝な顔をして目を見張った。はてね、今朝は何ともなっていねえぞ。彼は慌てて石塔の間を駆け回って、さらに次郎兵衛の墓の前に出ると、ここにも外葉や花筒が行儀よく立っていた。それから順々に見て回ると、他の三人の墓の前にも今朝は何の異常もなかった。こりゃ不思議だ。もう10日にもなるから、小女郎も堪忍してくれたかな、と銀蔵はほっとしたように言った。昨日の朝はみんな倒してあったんだね。塔婆も花筒もみんなぶっ倒してあったの。わしがいちいち立て直したんですよ。むむ、と長次郎は新しい外葉の一本に手をかけて、明るい日の光に透かしてみた。彼はさらに自分の足元を見回しながら言った。お前、以前は随分きれい好きだったが、だんだんに年を取ったせいか、この頃はあんまり掃除が届かねえようだね。昨日ここらを履かねえのかね。昨日は弔いで茶を沸かすやら火を起こすやら、わし一人でなかなかここらの掃除までは手が回らなかったからね、と銀蔵は笑っていた。長次郎は落ち葉を踏み分けて五人の墓の外葉をいちいち見て歩いた。中にはそれを引き抜いて打ち返してじっと眺めているのもあった。彼は草履のつま先でうず高い落ち葉を蹴散らしながら、墓の周りの湿った土の上をいつまでも見回した。それが済んで引っ返そうとするときに、彼は隅の方に立っている小さい墓にふと目をつけた。その前に立っている外葉もあまり古いものではないらしく、花筒には野菊の新しい花がたくさん生けてあった。長次郎は銀蔵を見返って聞いた。あれはどこの墓だね。あれかね、と銀蔵は伸び上がりながら指さした。あれはお小予防の墓ですよ。花がたくさん備えてあるじゃねえか。お小予というのはこの間身を投げた子だろう。違うかね。そうですよ。かわいそうなことをしましたよ。二人の足はおのずとその墓の前に立った。お小予の死んだのはいつだっけね。先月ちょうど十五夜の晩でしたよ。十五夜か、と長次郎は少し考えていた。一体あの子はどうして死んだんだ。いい子だったという噂だが、川の淵へススキを取りに行って滑り込んだというんだがね、世間じゃいろいろのことを言いふらすものもあって、何が何だかわからねえ。
どんなことを言いふらすんだね。
言いながら長次郎は身をかがめて、またもやその墓の周りを見回していた。仏に傷をつけるのはいけねえことだ、と銀蔵はため息をついた。まして、若え娘っ子に。あんまりかわいそうで、めったなことは言われねえ。彼は固く口をつぐんで、その以上のことは何にも言わなかった。長次郎は無理に聞き出そうともしなかった。銀蔵親父の強情なことをよく知っている彼は、ここで無益の詮議をするよりも、お小夜の死については
他にいくらも探索の道があると思ったので、そのままに聞き流してこの寺を出た。